新しい、年の初めにもしゆっくりと聖書を読むなら、聖書の箇所はどのあたりがよろしいでしょうか。人それぞれの、お好みがあると思いますけれども、私は以前から年の初めお正月に読むとしたら、コヘレトの書がとてもぴったりだと、いつも思っております。口語訳では、伝道の書と呼ばれているあの書であります。コヘレトの書、ソロモン王が記した人生訓が、たくさん書かれているこの書物は、年の初めに一人一人が集中して読むにはですね、ふさわしい、書物であると思っております。本日はこのコヘレトの中から、聖書の言葉を読んでみたいと思います。コヘレトの、9章の11節から12節、伝道の書9章の11節から12節の言葉であります。それではゆっくりと、味わいたいと思います。太陽の下、再び私は見た。足の速い者が競争に、強い者が戦いに、必ずしも勝つとは言えない。知恵があるからといってパンにありつくのでも、聡明だからといって富を得るのでも、知識があるといって好意を持たれるのでもない。時と機会は誰にも望むが、人間がその時を知らないだけだ。ここに社会の中で生きていくには、これを持っていれば成功するであろうという能力がずらっと並べてあります。速さ、強さ、知恵の豊富さ、聡明さ、そしてたくさんの知識であります。私自分で考えるには、このいずれも私持って生まれないで育ってきました。でもただこうしてですね、なんとか今まで生きてこられたのはなぜだったんだろうかとですね、自問自答するわけであります。この聖句の中に、時と機会は誰にでも望むという言葉が登場します。私はなんとか今まで生きてこられたのは、一つの言葉で言えば運が良かった、もう運が良かったと心から私はですね振り返って思うのであります。私たちクリスチャンが運と言ってはいけないかもしれませんけれども、じゃあ運、別の言い方で言えば、言うならば私はですね、とてもタイミングのいい生き方をしてきたなと自分で思うのであります。タイミングがいい人間だと私はですね、毎日の生活でいつも思っています。どんな具合にですね、タイミングよく生きてきたか、その一つ一つを今日は紹介できませんけれども、私は実に良いタイミングに恵まれた人間だと思います。もちろんその絶妙なタイミングを全て整えてくださったのは、私たちの信じている愛している天の神様であります。そして今でも私は生活の中で、私はどこに神様の介入、どこに神様の助けをいつも感じるかっていうと、それは日常の細々した場面場面の中で、本当に神様が良いタイミングをですね、私に与えて私の仕事をですね、導いてくださっていると感じるからであります。というわけで、今日はこのタイミングということを皆さんと一緒にですね、考えていきたいと思います。この猫は飛びかかるタイミングを狙っているわけであります。良い成果、良い結果を上げるためにはタイミングが必要であります。 どんな能力を持っていてもタイミングがずれるならば、それは実らないものであります。タイミング、それはこんな意味であります。ある物事をするために最も適した時期、瞬間、はい、良い結果を上げるために、そしてことがうまくなっていくにはタイミングを狙うことが大切であります。ですからこのような告白のタイミングも一歩間違えばとんでもないことになります。そしてこのような大事な試合の終盤に選手交代のタイミングを間違えればゲームに負けてしまうかもしれません。とにかくことをうまくなすためには絶妙なタイミングを狙うことが大切です。しかし私たちは知っているのであります。このタイミングを見定めるということがいかに難しいかであります。そこで旧約聖書の中にルツ記という物語があります。このルツ記という物語はまさに神様がどのように私たちのタイミングを測っておられるかということを表す本当に素晴らしい、書物であります。まあ、ご承知かとは思いますけれども、ご存知ない方のためにですね、簡単にスルッとですね、このルツ記を要約してまいりたいと思います。ルツ記。はい。モアブという地に6人家族が住んでおりました。はい。父さんエリメレク、母さんナオミ、2人の息子がいて、こっち長男、って感じですよね。今日は長男じゃダメですよね。多分こっち長男です。次男、そしてそれぞれモアブの奥さんをもらいました。オルパさんとルツさん。ところが、辛いことが立て続けにこの家族に起こるわけです。一家のご主人エリメレク、そしてその息子たち二人が亡くなります。つまり一家の男性がみんな亡くなって残されたのは女性三人だけになるわけです。年を取った母さんナオミさん、二人の嫁であります。何もかも失ってしまった老いた母さんナオミは一人でもう生まれ故郷であるベツレヘムに帰る、そこで過ごしてそこで死ぬと言い出します。嫁にはあなたたちはまだ若い、将来がたくさんあるので、この地元に留まって誰かいい人がいたら探して結婚しなさいと勧めます。一人の嫁オルパは泣く泣くこのボアズの地に残ることになりますけれども、言うことを聞かない嫁がおります。それがルツ、母さんについていくというわけであります。母さんは言います。私についてきたってあなたにあげる何にもない。私が信じている神様は私から全て良きものを奪っていかれた、そして私を不幸のどん底に落とした、だから私についてきてもいいことはない、帰りなさい。でもルツは母さんについていくって言ったの。この何にもなくした母さんについていくと言ったわけです。もう少しです。あなたに差し上げる幸せないよ、でもそんなに言うならと言ってですね、この不幸を背負った二人は山を越して長い長い旅をしてですね、ふるさとベツレヘムに向かっていく。でようやくベツレヘムに到着するわけです。神様はベツレヘムに二人を幸いにするものをちゃんと用意してくださっ ているのであります。聖書は2人がベツレヘムに着いたのはその後大麦刈り入れの始まる頃であったと述べています。彼女たちはこれがまだ神様がお与えくださっている絶妙なタイミングであったということをまだ分からず、ずっと後にこれに気づくわけなんです。でもこの時は二人はまだ悲しみしか見えてなかったのであります。そして彼女たちの何にもない状態からの暮らしが始まるわけであります。生活苦しい。ある時嫁ルツが勇気を振り絞って立ち上がります。母さん、何？母さん、落ち穂拾いに行ってきます。母さん、行っておいで。ルツがしようとしたこの落ち穂拾いというのはこれであります。ミレーの絵でおなじみのあの落ち穂拾い、他人の畑に入らせていただいて、ただで他の、畑に入らせていただいて、麦の収穫の後に落ちていった麦を拾わせてもらう、これが落ち穂拾いであります。ルツはこれに出かけていったわけであります。聖書はこれから始まるですね、本当に一挙にやってくる幸運、その神様から注ぎ込まれる運命的な瞬間をですね、このような言葉で描いています。読みます。ルツは出かけていき、刈り入れをする農夫たちの後について畑で落ち穂を拾ったが、そこはたまたまエレメレク一族のボアズが所有する畑地であった。ボアズがベツレヘムからやってきて農夫に言った。ここにボアズという人物が登場します。彼はこの畑の持ち主で名のある人物、そして心優しき人物だったわけです。彼ボアズは一生懸命に、本当に一生懸命仕事をしているルツに目を留めます。そしてボアズとルツが初めてこの畑の中で会話をするのであります。あとはお分かりでしょう。二人は後におめでとう、結婚するわけです。母さん、あまりにも早い展開に驚いて、えって言います。母さんナオミはそのこの出来事の裏側に神様の憐れみと配慮の御手を感じて、心から感謝をし、彼が長い間苦しんできたその悲しみ苦しみが霧のようにどこかに消えていくという話です。たった4章しかない、ぜひですね、お正月に読んでいただきたい出来事であります。さあ今日はタイミングについて考えているわけですけれども、このルツの事件の中には神様がこしらえてくださるタイミングを私たちは見ることができるのであります。辛いことが重なったナオミさんとルツを助けるために神様は時、場所、人物、この三つを自由にお使いになって、この二人を導いて助けてくださっているのであります。時、彼女たちが着いたのはたまたま大麦狩りの始めの頃であった。時期ずれてたら二人は会わない。場所、測ったわけじゃなくて、ボアズがたまたま選んだ畑が、ごめんなさい、ルツの選んだ畑がボアズの畑であった。そしてお金持ちのボアズは畑なんかに行かない、普通は。ところがこの時、この ボアズはたまたま自分の畑に行った。時、場所、人物を神様は自由に用いて、いつも私たちを導き、私たちを皆さんを助けてこられたのであります。何か良いことが成功するためにはタイミングが重要になるわけです。それが分かっていますので、私たちはじーっとタイミングを計り、策を練るのであります。しかし聖書は、そのタイミングに重要な3つ、時、場所、そして人物すべては、神様の御手の中にあることを語っているのであります。司会者の方が読んでくださったコロサイの手紙の中に、すべてのものは御子によって支えられ、御子がキリストが動かしておられると書かれているのであります。途中ですけども、少し休憩ではないですけども、皆さんにいくつかの写真を見ていただきます。いずれも絶妙なタイミングと題された決定的な瞬間を捉えた写真です。ちょっと休憩です。太陽が良くなければ、これから紹介する写真はどれ一つとして撮ることができないのであります。まず一つ目。二つ目。なんか、いるか？はいるか？三つ目。素晴らしいですよね。素晴らしいですよね。もういろんなものが重ならなければ、カメラを持ってなければ、できない。四つ目か五つ目。どこが不思議ですか？今、遊びのコーナーに入ってます。どこが不思議？どこがすごい？この人とこの人は絶対他人です。でもこっちから手を来てほら、ダメ。そうか、これどうだと思います。ダメ。だんだん過激になります。ダメ。これね。そして私の大好きな、いいでしょね、太陽がそこにたまたまあって、クレーン車でこうね、その次も好きですよね。ほら、大統領が何を考えてるのか、何を大事にしてるのかね、素晴らしいです。はい、大丈夫ですか。はい、元に戻ります。ルツの物語というのはですね、別名新説のルツ記って呼ばれる。わずか4章ですけど、読んでいくとですね、もうあったかいですね、この新説がですね、もうどの場面にも見られるわけです。辛くて悲しい、寂しくなる中であっても、この母さんルツは、あ、違う、ナオミさんはルツに親切にします。答えて、嫁ルツは義理の母さんに親切を尽くす。するとそんな二人に心優しいボアズが登場し、親切を今度加えていく。そして彼らは思いも知らない、しない、予想もしない大きな大きな幸せを手に入れ、やがてこの子孫に誰が生まれる？イエス・キリストが生まれていく。親切なんです。もちろんこのボアズはイエス様の心優しさ、慈しみを表しているのであります。今日の言葉、親切な言葉はいつでも良い土壌を作る。もう一回言います。私たちの手で、私たちがどんなに皆さんが賢くても、策略を巡らしても、タイミングを作ることはできないのであります。それはすべて すべてのタイミングはこの巫女の手の中に握られているのであります。私たちはそう働いてくださる神様を信頼して、親切という桑で私たちの周りを輝かすだけであります。毎年年末になるといろんなコンテストが発表されるわけですけれども、私のいつも期待しているですね、コンテストがこれであります。新聞社協会が毎年やっています新聞広告クリエイティブコンテストっていうのがあるんです。新聞広告をですね、各、新聞社がですね競うわけであります。毎年テーマが違う、昨年のテーマはお金、1069作品がプロアマ応募されたわけであります。グランプリに輝いた作品がこれです。あれ、何、期待外れって感じです。でもこれだったんです。なんかですね、お札の一万円札の真ん中にあるあの透かしの丸い部分に書いてある、使用期限をお金にも、使用期限をお金にも、わかりますか皆さん、意味が。お金にも使用期限があるんだって言ったの。いや、お金には使用期限なんてありません。あったらですね、貯金はしません。10万円にも1万円札は多分使えるわけです。でもこの作品はそのお金にも使用期限があるんだと言おうとしているわけです。確かにお金を持っていても、確かに力を持っていても、それが一番有効に使えるタイミングというものがあるんだと語っているのであります。一番力を発揮できる有効な時というのがあるんだって言うんです。それはお金にもチョコレートにも。それが過ぎてしまえばお金さえも価値がなくなる。これがグランプリの作品です。そこで最後にもう一度コヘレトの言葉、今度は11章の1節から6節まで、同じくタイミングについて書かれているその箇所を読みます。11章です。いきます。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すであろう。あなたのパンというのは誰かへの親切、助けのことであります。ね、あなたが誰かのためになした親切善行は、月日が経った後あなたに必ず帰ってくる。しっかり帰ってくると聖書は言ってるわけです。続いて、でも僕らは親切や助けを行うタイミングをどこかで計ろうとするわけです。読みます。風を警戒する者は種をまかない、雲を観測する者はまくことをしない。わかりますね。農業をやってる農家の人が畑で種をまこうとするときには、ああ今日は強い風が吹いているとか、ああ雨が降りそうだっていうときには種をまかないわけです。よく状況を見て、よく見て観測してタイミングを測って種をまく。そのように親切を行うタイミングを測る。でもねと聖書は言う。その次、あなたは身ごもった女性の体の中で どうして霊が骨に入るか知らないでしょって。どんなに私たちが推測して相手の心の中で起こっていることをあなた分かってるって。例えばお腹の中で赤ちゃんがどのようにして神様によって組み立てられていくか見えないでしょって。私たちには自分の親切が相手にどんな影響を与えていくか、それはあなたは知らないんだと聖書は言うんです。そのようにあなたは全てのことをなさる神の御業を知らない。あなたが体の量を測るのはわかるけれども、人の心に起こることは神様だけがご存知だ。そして結論です。だから朝のうちに種をまけ、夕方まで手を休めてはならない。タイミング、効果を測って行動はしなくちゃいけないけれども、親切、助けに関してはそうでないって。どんな人が目の前に立っても、あんまり自分の推測や憶測に頼りすぎちゃいけないって言ってるんです。親切の種を一日中まきなさいって。目の前に現れた人が困っていたら遠慮なく種をまきなさいって。最後はこう締めくくられているわけです。実るのはこれであるかあれであるか、あるいは二つもとも良いのであるか、あなたは知らないからである。どの種が、どの親切がどんな結果を生むなんてわからない。単純に困っていたら声をかけ、泣いていたら慰めの言葉を今語りなさい、今行いなさい。だからこれが私の作品。お金にも使用期限があるなら、親切や優しさ、温かさ、愛にも使用期限は確かにあるのであります。いつ使おうかと大事に大事にしているタイミングを計っていたら、うっかり使わずにいると時もその人もいつか過ぎ去っていく。これがパウロの言葉。パウロはこんな気持ちでこんなことを考えて生きてた。そういう覚悟だった。自分の持っているものも全部使っちゃおうって、自分自身もこの働きのために使い果たしてしまおうって働いてたんです。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。そんなことは無駄、無意味、無茶な行為に見えるかもわかんない。でも私たちのためにイエス・キリストはその一見無駄なようなことを皆さん一人一人にして今日まで導いてくださった。ならばと私たちは考えるのであります。